さん、こんにちは。アミヤの本音トーク、ようこそおいでくださいました。今日は6月30日。早いですね。もう5ヶ月しか残ってない。なんかちょっと今年は早すぎるって感じです。元気ですか皆さん。東京、日本、相変わらず暑そうですね。シアトルは今日暑かったです。暑かったって言ってもう30度も言ってない。27度かな。はい。はい。愚痴ってます。はい。この間の続きで、今日は、国民がどのように移民関税管理局っていうのかな。ICE って私たちは呼んでるんですけども、この ICE っていう政府の、警察の一種の団体が、不法移民もしくは不法移民と思われる人、本当はアメリカ人、国籍ちゃんとアメリカの国籍持ってるんだけども白人ではないので、その場で逮捕し、実際に出国、強制出国するまであるところで、この間これ言ったんだよね、なんだっけ、保留所に、放り込む。これは子どもたちも含めてです。例えば子どもは親から話すとか、なんかあまりにも複雑っていうか、あまりにも大胆な行動を、大統領自らこうしろって言ってるので説明しづらいというか、あまりにも信じてもら、日本人の方には信じてもらえないんじゃないかなっていう懸念っていうか、でも実際起きていることです。トランプが1月20日に大統領になってからすでに6万人ぐらい、逮捕されてます。でこの逮捕っていうのは、憲法によると捜査令状、逮捕状がなしで逮捕、人の家に入ることができないし勝手に逮捕することできないんですね。それをトランプと司法長官とICEのなんとか長官っていう3人が無視していいって言ってるんですよ。だからこのICEの連中たちはもうやりたい放題ということで、国民、一般の国民がもうブチギレて、いい加減にしなさいと。で逮捕するんだったら私たちも黙ってない。でその特に令状なしで逮捕していく場合、そして結構な暴力を振るうかな、正しいそれですよ、こいつら。で顔を完全にマスクって、そのスキーマスクみたいなマスクで隠してるので誰が誰だか分かんない。ということで今日はちょっとしたこのICEに対する活動、草の根活動、一般市民、普通の人ができる、そして普通の人がやっとっている行動のいくつかを紹介します。ICEが泊まっているホテル、以前はマリオット系のホテルに泊まってたんですけども、これはマリオットの本社が断ってマリオットにはもう泊まらせない。その理由の一つとして、マリオットもそういう人たちからのお金はいらないっていう、そのちゃんとした立派な理由を持って言ったんですが、それだけではなくて、ある町のマリオットホテル、このICEが泊まっているとその住民が分かった時には、住民が一晩中外でクラクション鳴らすわ、太鼓叩くわ、もうすっごい音、寝れないようにしてるんですよ。でポイントはでICEの連中たちだけを寝れないようにするっていうのは、もちろん他の人もホテルに泊まってるので他の人に対して結構な迷惑だけど、それでもいいから、ICEってここまでやり方が汚い以上、私たちも汚いやり方で仕返しする。それが一つです。もう一つ、これはシアトルの例なんですけども、そのICEの本部があるシアトルの中 の本部がある建物って、下に駐車場があるんですね。で駐車場からこういう覆面 のミニバンみたいなものを出していろいろ探しに行くんだけども、 車庫、車庫じゃないや、あのガレージから出れないように、路上にはその住民が、市民が集まって、そのガレージから出れないように道路を塞いでいる。その前に、そのちょっとした、あのちょっとした坂っていうか斜面を登らないといけないって、そのガレージ地下だから登らなきゃいけないって分かりますよね、みんな。その登れないように自転車を大量にそこに乗せるんですよ、その路上の上に。だから自転車を移動しようとしても、すぐまた自転車を放り投げていくので、あの逮捕しに行きたいこいつらはガレージから出れない。それももう一つ、それもあの草の根運動の一つです。でもう一つは、これはロスだけじゃなくて、まあ一般的にカリフォルニアの例なんだけども、あのアイスの車だな、覆面のミニバンだったり、覆面の車だったりした、ちょっと待って OK 落ち着け、ちょっと話が早すぎる。 OK スローダウン、落ち着けよ、みや、うん、 OK 大丈夫、はい、今のやり直しします。覆面の車、アイスの覆面の車が、駐車違反していたら、レッカー車がそこから、アイスの捜査官たちが逮捕しに行っている間に車を移動しちゃうんです。でレッカー車がこのアイスの車を尾行するんですよ。でレッカー車だから、まあ、普通にいて当たり前じゃないですか、その高速道路とかあのいろいろなところだけど、さすがにあの本当にこいつらバカなんだよね。アイスの捜査官あの後つけられてるって分かってないらしく、これ何度かあの大げさな形で自分たちの車がレッカー車で運ばれていってしまったので、もうパニック状態という草の根運動もあれば、実際にちょっと待ってね、ちょっと一旦切ります。ちょっと待って、はい、もう一つのあの例は、皆さんホームディポって分かりますか？日本でなんていうのかな、ホームディポって、ちょっと待って、日本のホームディポちょっと検索します。ちょっと待ってね、日本でいうホームセンター、ホーマックとか、あの英語では、あ、英語っていうかアメリカの場合はホームディポとかローズっていうんですけども、そこにあのなんだ、その日だけ仕事、どう説明したらいいのかな、労働者が集まるんですよ。で労働者が集まって、例えば大工が必要だとか、土木業やってくれる人が必要だとかっていうんで、一般的にそのラテン系、メキシコ系だったりするんですが、この人たちをあのその日その日でいくらで雇うっていうことを最初に同意して、その作業場に連れてくっていうのが普通にあるんですね。どこのホームディポ行ってもあるんですよ。なのでアイスの人たちはあのホームディポ行って、そこからもうスッとあの逮捕していく、スッと逮捕していくって、これも言い方変ですね。なのであの住民はホームディポにプレッシャーかけてるんです。あのあなたたちの仕事がうまくいくように、そしてあなたたちも使っているであろうとされているこの、 あの住民たち、まあ住民、移民だけども住民、この人たちの人権を守るように、あなたたちももうちょっとしっかりとした行動を取りなさいっていうようなプレッシャー、結構なこういう一人一人の行動が、アイスの、ああ、もっとある。で、アプリができました。アイスが今ここにいるっていうようなアプリ。そしてアイスがここにこれから行くであろうっていうそのエリア、を知らせるためのアプリ。そしてもう一つはウェブサイトができました。ウェブサイトにはこのアイスの、あの捜査官たちの顔写真、名前、肩書き、どの事務所で働いているかなどをあのちゃんと書き上げたあのウェブサイトがあるんですよ。 で、決して、まあ、これプライバシーの問題ですよねとかって日本だったら言うでしょう。ただ、ここまで大きな問題になると仕返しするしかないっていうのが今のアメリカ人の考え方で、こういう移民に関する、なんだ、移民に関する思ってても言わないでしょっていう、この悪質な態度と言葉と政策を作っている大統領自らこういう行動を取る以上、本当に大胆な規模、大胆なレベルのこういう草の根活動で押し返していかなくてはいけない。これが今のアメリカのアイスに関する現状です。すごいでしょ、すごいでしょって、それかっこいいよねのすごいでしょじゃなくて、大変なことになっているってちょっと分かってくれたかな。日本のニュースでこれがどこまで取り上げられてるっていうのかが全然分からないし、検索してもほとんど出てこないから、なんかアメリカ人はいつも通りに相変わらずデモやらかしてるっていうようなニュースだと困ると思って、ここまで今日は話しました。はい、また近いうちに投稿していきます。皆さん元気で。じゃあね。バイ。